はい、イルカと馬の文学村、イルカです。
シマウマです。
はい、今日はプロットを考える2ということで、小説でのプロットポイント、プロットポイントっていうのはもちろんハリウッド三幕法でよく言われる、あの構成のテクニックなんですけど、
ちょっと前回の、
はい
よ、
はい、
おさらいしましょうか。
おさらい、
あれですね、はい、このサイト始まったの10月12日でした。
あ、そこのおさらい
1ヶ月、
そ前の聞いてない人何のこっちゃですけどね、
1ヶ月経ってませんでした。
前のでいつ始めたんですかっていうね、っていう
話をしたんですけど、ね、1ヶ月経ってませんでした、
はい、
あと、
はい、
カメラとキャメラみたいな、あの似たような単語、
あ、それ3つか4つ前ぐらいの動画で言ってたやつですけど、
はい、あれまだ思い出せてません。
はい、
はい、
僕以上ですか。
以上です。
じゃあこれが終わるまでには、このプロットを考えるシリーズが終わるまでには思い出してくださいね。それキャメラと、
はい、
キャラメルとカラメルじゃないの、もしかして。
違いますね。
違いますかあれ、キャラメルとカラメル一緒、違うな。カラメルはコーヒー、あ、違う、プリンか、プリンの上にあるやつですね。キャラメルは甘いやつですね、ただのね。はい、
はい、
はい、ということでプロットポイント前回、大体まあ映画の4分の1、映画の冒頭から全体の4分の1、例えば120分の映画なら30分ぐらいのところに来るよと、そんなようなお話をしました。で、厳密に4分の1である必要はないけど、3分の1でもいいし、5分の1でもいい。ただ2分の1じゃダメですね、多分ね。半分はちょっと遅すぎかなという感じはしますね。
8分の5チップスは、
8分の5チップスは最近見ないですね。
はい、
はい、見ますか最近。見ないですね。
見ないですね、
はい、
はい、あれじゃない、
はい、
なんだっけ、ブルボンの プチ
シリーズに吸収されたんですかね。
そうそうそうそう、
あ、はい、ということでじゃあ今回はですね、小説の中でプロットポイントっていうのはどう意識してたらいいかという話なんですけど、まず映画でなんで4分の1とかっていうことが言えるかっていうと、やっぱり120分内で展開しなきゃいけないとかいう時間の概念があるからですね。で、それに対して小説っていうのは、まあいろいろ書き方にもよりますけど、とりあえず100枚と決めたとしても別に、構わないですね。構わないっていうのは変ですね。構わないっていうのは変だ、なんて言えばいいんだ、
かませ犬
かまページ数の中でどこになきゃいけないということはないです。ページの概念、ページにその縛られないです。それはあの映画っていうのは、例えば見始めたら止めたり早送りしたり、まあもちろん DVD だとされる方いますけど、映画館で言えばもうとりあえず決まった時間内で展開していくから、説明していかなきゃいけないですよね。だけど、あの本の場合ってもう読むのが自由じゃないですか。その日前半だけ電車の中で読んで、最初の 2,3 行だけ読んで、次の日にまた読むとか、最悪別にあんまりいないですけど、思いますけど、最後から読んだって言い訳で、
あ、もう赤坂見つけだって言ったらね、
はい今日どうしたんですか、今日なんか
読み続けてないとね、
絡み降りるってことですか、ね、
降りないとね、
降りないといけない、なんで
渋谷行っちゃうから、
渋谷行っちゃうから、ね、まあまあそんな風に、まあ、小説にははっきり言って、だからプロットポイントはあります。プロットポイントっていうのは物語の、重要な概念というかビートなんであるんですけど、4分の1っていうのには縛られないです。で、例えば僕が例でサイトにも挙げたんですけど、例えばバックトゥーザフューチャーの冒頭の文章がもしあるとして、その日マーティーは30年前にタイムスリップしたという、こんな風に入ったって別に構わないですね、
うん、
でこれは前回プロットポイントでマーティーを紹介せずに始まっちゃいけないっていうのと一緒なんですけど、じゃあ始まってすぐこの一行で入ってもいいんですけど、すぐにじゃあ30年前の話にもう始めちゃうと、やっぱりついてきづらいとは思いますね。だからマーティのこととかは紹介する必要は出てくる。この1行目から入っても構わないんだけど、どっちみちやっぱ説明しなきゃいけないことっていうのはありますよと。それが、違い、映画と、映画であろうが小説だろうが、やんなきゃいけないことはあるよと、共通の。ただタイミングに関しては小説は割と自由が聞きますよという話ですね。で、例えばだからそうですね、 その日マーティは30年前にタイムスリップした、朝起きた時にはそんなこと夢にも思わなかったとか、そんな風にして、まあ普通の日常の話がするんですね。だけどあの30年前にタイムスリップするんだっていうことはもう読者の人が分かってるんで、いつするんだろうっていう感じで、逆になんかどういうきっかけでするんだろうっていう視点で見てくれるんで、この1行があるかないかで結構もう物語の読み方が違いますね。いきなり朝起きた時にどうのって始めると、まあマーティーっていう人の日常が描かれているだけで、何のストーリーなのかっていうのはなかなか見えてこないかもしれないんで、やっぱこういう、それは多分あの小説は書き出しが命とかいうのってこういうことですね。こういうことによってあの印象が全然変わると。なので小説のプロットポイントはシーンというよりは、どういう旅に出るかという情報を提示した瞬間がもうプロットポイントと、まあ、C で分析するなら言えますね。これはこの辺が映画と、小説の違いになりますね。
映画であの、
はい、
すごい酷評した、
はい、誰が酷評した、
私が
島馬さんが
一緒に見に行って、あの
一緒に見に行って
役所広司のあの戦国物の稲垣吾郎の悪大感、なんだっけあれ、
言っちゃっていいんですか、もうバレてると思いますけどね、その作品で13人の
資格だっけ、
はい、
あれなんだっけ、なんか第二次世界大戦から何百年前、ね、100年前
みたいな、ね、そんなナレーター、
あれ何の意味もないですよね。
あれは世界に売る時のナレーションじゃないですかね日本の江戸何年つっても多分世界で通じないんで、とりあえず世界的な何かを目安にしていつぐらいっていうのを想像してもらおうと思ったんじゃないですかね。
そうですね、今回のこういう話知らなかったですけど、
はい、
あの一行見た瞬間に、あ、この映画ダメだなってもう分かりましたもんね
それいいんですか、それ言っていい、大丈夫ですかこれ。
私全然関係ない
んで、島山さんが今言ったやつですね私はあの映画は結構面白かったですよ。
あ、そうですか。
アクションが面白かったですよ。アクションがすごいです。アクションとアクションがすごかった
見終わった後あんだけ悪口言ったの
言ってない
です、初めてですよね。いや私が、
ああそうですねまあ生地ちょっとね、あれですよね、あの稲垣吾郎くんのね演技がすごい上手かったですよね、確か。そこは褒めてました、
そこだけ褒め
てました、島山さんあんま褒めてました、
すごいムカついてこいつムカつくなって、
ちょっとさそんなネガティブな番組ですかこれその珍しいですけどね、
稲垣吾郎にすごいムカついてファンになったの。あんなに
嫌なやつ
やってくれんだと思って、やってくれんだと
か、上手いですよね。
うん、ね、そう、本当にぶっ殺したくなったから、うまいなと思って。
はいはいはい、はい、いいじゃないですか。それだけでもう、
まあ褒めて終わろうか。
だからナレーションちょっとだから遅れて入ってきたらよかったんですね。島馬さんはあの映画、うん、ちょっと遅れて入るとそのちょっとナレーション聞かずに見れたんで。
いやあれいらんない。時は戦国とかでいい。
あ、そう。まあじゃあそのもし関係者の方が聞いてたら。まあ 100% 聞いてないですけどね、あのまあそんな何年も前のね映画を最近の映画の話しろよっていう、
まあもしかすると知り合い関わってるかもしれないですけど
ね、知り合いね、
はい、
島沼さんの知り合いがね、
はい、まあまあまあ監督とは知り合いじゃないんで大丈夫、
まあ、まあ今回は小説の話なんで、小説はそんな感じで、プロットポイントはまず情報の開示したところでプロットポイントと考えるといいですよと。これをだからそうだ、出し渋る方って結構いるんですよね、小説で、あのこの後この数分後彼は人生を変えるような出来事に出会うのであるなんて書き出すとみんな興味持つじゃないですか、1行目そんなで読んでいくんだけど、なかなかその出来事が出てこないとやっぱり読者イラついてくるので、
うん、
そのバランスっていうのはありますよね。早めに出すのはいいとは思うんですけど、早すぎてもそれやっぱそういうところが腕ですよね、小説のテクニック、うん、なかなかあの上手い人と素人の方とやっぱだいぶ違うとは思いますけど、
CM の後もまだまだ続くよみたいな
うんざりするやつありますよねで、あとは小説ではプロットポイントの1は自由、あとはプロットポイントの前には、説明しておくべきことがあるんですよと、キャラクターの紹介ですね、簡単に言っちゃえば。でそれはあの次回以降の、ビートという話がまさにその説明しておくべきことになっていくので、 もし興味を持っていただけた方は次以降も聞いていただけるとよく分かってくるかと思います。今回はこんな感じになります。
興味持たなくても聞いてほしいですね。
あのシマウマさんのねくだらないジョークが聞きたい人はぜひ聞いてください。
俺冗談一回も言ってないよ今回。全部本気だよ。
はい、切ります。